Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ2007年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは記載評論家の杉岡光徳さん。その後編です。記載鎮災から見える日本の姿は。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは記載評論家の杉岡光徳さんです。著書奇妙な祭り日本全国鎮災記載44選が角川書店から出版したとですが、さあ、プロフィールで世界で唯一の記載評論家とご紹介させていただいたんですけど、はい、これは本当に唯一、
そうだと思います。こういうアホなことやるのはまあ僕ぐらいしかいない。まあひょっとしてエチオピアの山奥とかに一人ぐらいいるかもしれないんですが、あんまり気にしてたらやっていけない人やと思います。
じゃあ知る限りにおいてはとりあえず全世界で一人。
はい、前ね登録商標にしようかと思ったんですけど、夜景評論家って人がいまして、その人が夜景評論家っていうのを登録商標してるんですよ。
おお、なるほど。じゃあ記載評論家も
それ真似してやろうかと思ったんですが、数十万かかるわけですよね、はい、登録商標。それでバカらしいのやめました。真似するやつはいないだろうってことで。
なるほど、はい、なるほど。じゃあとりあえず今のところまだ安泰という、
おそらくそうです。
そうですね。ということはでもね、その記載評論家となっていらっしゃる現在、やっぱり相当昔から記載大好き少年だったわけ
です。いや、そうではないんです。全く馬取りについて知らなかったというか、あんまり知識もなかった人間なんですよね。
あら、そうですか。
そうです。だから、まっさらな状態で見れるのかなという気もするんですけどね。
じゃあ、その昔からもう、祭りわっしゃいわっしゃい大好き大好きということではなかった？
そうではなかったです。5、6年前にですね、はい、僕、ライターをやってまして、ある雑誌にですね、祭りのルポの連載をやってくれないかという依頼がありまして、はい、それで、それで仕事を受けて始めたんですが、
う
ん、
じゃあまだその記載歴はまだ6、7年ぐらい。
そうですね。
そうです。割と若いキャリア
なんですね。それで、ルポをやってたんですが、はい、それで調べていくうちに、この世には変な祭りがあるってことに気がつき始めたんですよ。うんうんうんうん、それで、これを体系的に調べて面白いのではないかと思って、うん、それで記載評論家っていう、肩書きを勝手に作りまして、うん、はい、それで始めたっていうのがきっかけですね。
なるほど。じゃあひょんなことから始まって、はい、どんどんハマり込んでってると。
やっぱ人生は偶然というかね。
はい、でもそのひょんなことから始まった記載巡りというのは実際今までどのぐらいの数見てらっしゃる？
300ぐらいでしょうね。
300、はい、それ日本？
日本です。
日本で300。
はい、
うわー、それだけ記載を見まくってる人はなかなかいないでしょうね、やっぱり。
そうでしょうね。
でもそれはもう本当北から南までという。
そうです。はい。できる限りね、北海道とかね、沖縄とか、そういうところにもできる限り行きたいなと思ってましてね。やっぱそれ、そうですね、そういうのを見ないと、やっぱ、すべて見たということにならないんですよね。すべて見るのは不可能なんですけどね。
まあでも本当にこのね、本を読ませていただいても、徹底的なこうフィールドワークという感じがするんですけど、はい、やっぱりそれは現地に行って、生で見て、聞いて、あるいは嗅いでとかっていう要素もないと、はい、
やっぱ現地に行って行ったからこそ言えることっていうかね、やっぱ文献だけでは弱いっていうのがありまして、やっぱ文献だけではその匂いとかね、響きとか、興奮が伝わってこないと、行ってその五感を響かせて、ね、記録しないとダメだっていうのがあって、それ徹底的に行くことにしたんですよね。
なるほど。でもね、こういった情報というのはね、別にガイドブックが多分あるわけじゃないと思うので、
僕の書いたガイドブックだけやと思います、はい、
これどうやって調べるんですか、こんな存在そのものが。はい、はい、不思議じゃないですか。
企業秘密です。いや、それは嘘なんですが。まず祭りの本を買うわけです。
祭りの本、
はい、うんうん、普通の祭りの本なんですね、うんうん、ところが、はい、その100個に1個ぐらい、うん、なんか変な祭りがポコッと出てくるんですよ。
大体はノーマルなというか、はい、まあ、はい、よく知られてるような、はい、おみこし担いで盆踊りみたいな踊ってという祭りが書いてある中で、はい、たまになんかある、
はい、何かの間違いでポコッと出てくるんですね。それを丹念に拾い上げていくと。そしてあとは偶然なんですよ。偶然そのね、新聞読んでたり、うん、ラジオを聞いてたり、本読んでたりね、うん、してたら偶然何かにぶつかったと。これで普通の人だったらそれ見過ごしてしまうんですが、興味を持ってたらそれどっかで引っかかるわけです。それをまた一つずつ集めていくと。それの集大成ですよね。
なるほどね。まあアンテナ張っとけば、はい、いつか引っかかってくると。
それいかなることもそうだと思います。
そうなんですね。はい、
まあ、何十万、多分ね、その神社関係で30万っておっしゃってましたけど、はい、もう、もしかしたら100万単位になるかもしれない、はい、それだけいっぱいある中には、まだ見ぬというか、はい、まだ知らない世界もあるのかもしれない
です。あります。あの、僕の見たのはやっぱほんのわずかで、うん、あの、まだまだ見ぬ記載が広がってるはずなんですよね。それを追い求めていくのが、僕の使命というか、どんな使命やと思うそういうもんじゃないかと思うんですよ、
はい。でもそれは、まだ見ぬっていうか、ありそうだなっていうような予感みたいなのはあるわけですか？
ありますね。あの、先ほど申し上げた、その、わいせつの祭り、はい、まだあるはずなんですよね。あのね、あんまりわいせつやと情報が逆に入ってこないんですよ。
なるほど。
あんまりひどすぎると、うん、あの、地元の人だけ楽しんでて、あの、他の人はシャットアウトしてるとかね。
うん、部外者、一元さんお断りの状態。
うん。それがあるから、うん、やっぱ丹念に拾い上げていくと、まだまだ、異常なのがあるはずなんですよね。
なるほど。
それをやっぱ見極めていきたいっていうのがありますね。
そうですよね、はい、それどんどんやっぱりニッチになればなるほど、はい、ね、これはディープな世界が広がってるわけですよ
ね。
そうですよね。なるほど。でもそんな中でね、まあ、今まで、まあ、300以上ご覧になってきた中で、はい、一番こう度肝を抜かれたのってのは何ですか？
はいはい、あのですね、これはですね、7月にですね、秋田県片上市で行われる、うん、あの牛乗り雲舞っていう祭りなんですよ。
牛乗り雲舞、
はい、はい、あの、この本にも書いたんですが、はい、これは異様でしたね、うん、あのですね、あの、意識不明の男が出てきて、うん、それ牛になるわけですよ、うん、
意識不明、
意識を失ってるわけです、
はいはい、
その男はね、うん、頭ボーボーで、はい、あのヒッピーみたいな頭ボーボーで、うん、髭もボーボーで、うん、あの、山男みたいな格好なんですよね、
うんうん、
そいつが、うん、なんかヘロヘロになって意識を失ってるんですよ、うん、なんかヘラヘラ笑ってたりするんですよ、
まあ、あんま正常な状態じゃない、
そう、そいつが牛に乗って、うん、で、あの、意識を失ってるから、うん、自分で身を起こすこともできない、
うん、
それで周りの人が支えて、うん、それで町を一巡させるっていう祭りなんですよ、うん、それでね、その牛に乗ってるその男は、まあ、神様ということになってまして、
はいはい、
その神様がその町を巡ることによって神の意向を広めるっていう、うん、そういう意味があるらしいんですが、うん、問題がなんでこの人が意識を失ってるかっていうことなんですよ。
そうですよね。それ演技とかではなくて。
本気です。
本気で。
なんか時々ヘラヘラ笑ってたり。
かなりちょっと近寄りがたい状況ですよね。
はい、明らかに異様なんですよね。
それは演技じゃなくて。
本気でやってる。本気です。
なんでそんな風になって
。それですね。あの、なんでかわかんないんですよ。それでね、この男は、あの、牛に乗る前、1時間前にですね、うん、あの、現地にある部屋がありましてです、ね、
はい、
この部屋の中入るわけです。
うん、
この部屋の中には、あの、3人しか入れないわけですよ。
うん、
この男と、神官と、その牛を引く男ね。
うん、
で3人だけで入って、中で何かの儀式やるわけです。
密室で、
はい。はい。その儀式も何なのか教えてくれないんですよ。
うん、
門外不出なんですよ。
はいはい、
それで1時間の儀式が終わった後、ヘロヘロになって、
あ、じゃあ入るときは、まあ、意識ある状態。
正常なんです。出てきたらもう異常なヘロヘロなんですよ。
1時間後には。
はい。それで、あの、なんでかといろいろ調べたんですが、
はい、
あの、まあ、いろいろ調べていくうちに、その部屋の名前がね、酒部屋って言うんですよね。
酒部屋。
はい。
はい、
酒の部屋ですね。
お
ー。それで、まあ、単純に考えて、その中で、酒を飲んでるんだろうと。
酔っ払ってる。
はい。うん、まあ、でも、うん、あの、酒を飲んでぐらいで、うん、あんなに意識を失えるのかが1時間ぐらいで。
ああ、それほどなわけですね。
あ、そうです。
単なる。酔っ払いじゃないですか。
単なる酔っ払いではないです。神がかりですよね。
はあ、何かが降りてる、何かついてるぐらいの。
そうです。もちろんこの音が神ということで、神が表意しているということになってるんですが、これ、あの、神道で、あの、おみきってありますよね。
はい。
あれはもちろん、お酒を飲んで、あの、神を呼び込むっていう、神がかりになる、そういう意味があるんですが、うんうん、この音がまさに神がかりで、それで、まあ、明らかに日常性を超えてますよね。
はあ、酒いっぱい飲んだぐらいじゃあちょっとっていうような状況なわけですね。
はい。
うんうんうん、
それでどういう儀式がやってるのかもね、誰も教えてくれないし、秘密だし。それで部屋の中にも誰も入れないし。
うん。でも出てきた時はもうそんな状況。
そう。
ほら、これはすごい。
オカルトですよね、これ。
すごいです。でもそれが恒例行事として毎年やってるんですよね。
そうです。やってます。
毎年ヘロヘロになった人が出てくるんですよ、そこから。
そうです、そうです。
すごいな、それは、うん。その装置がすごいですね。
そうですね。これが僕が見て最も異様な祭りですね。
ああ、これは度肝抜かれますね。いや、これもちょっと見てみたいかどうか、かなり微妙なところではありますけど。いや、でもすごいな、これはな。でも、そういったね、その鎮祭、記載、いろいろある。基本的にはそのね、地域の人だったりのための、はい、こう、お祭りという部分が大きいと思うんですけど、
はい、
そういう、 地域でない我々がどういうふうにこう楽しんでいくべきですかね。
あ、やっぱね、オープンマインドなんですよね。
オープンマインド、
やっぱね、規制概念とか規制観念とか、うん、常識とかね、それを身にまとっていてはやっぱ楽しめないんですよ。やっぱり祭りってのは非日常ですから、うんうんうん、僕らも非日常にならないと楽しめないわけです。それで日常フェイスとかな、ちゃんとネクタイ締めてスーツ着て出かけると面白くない、うん、スーツを脱ぎ捨てネクタイをほどいて出かけると。
なるほどなるほど。
心を開いて、うん、規制概念取られずに変なものをその前を受け止めると、うん、そのまま受け入れると楽しい世界が待っていると、うん、そういうことでしょうかね。
なるほど。変にこう理論武装とかしていかないで、
はいはい、うん、あんまり理論武装すると面白くなかったり、ね、もっともらしい答えが用意されてたり、
うんうん
うん、まあ面白くないですね、そうなると。
なるほどなるほど。まあじゃあある程度、まあ、こういうものがあるよぐらいの状況で、はい、あとは行ってもう起こってる事象に対して心を開いて。
そうです。情報はやっぱ最小限の方がいいと思います。ね、何時から始まるとかね、その程度で、うんうんうん、あんまり理論武装とかね、こういう割がありますよとか、こういう意味があります、そういう意味っていうのは大体後付けの場合が多いですから、これで意味っていうのは自分自身が見つけていくべきなんですよ。
なるほどなるほど。
それぞれ見る人によって違ってきますからね。自分それぞれ見る人がその楽しみ方を見つけていったらいい。
なるほど
ですね。はい、
じゃあある意味ちょっとじゃ芸術鑑賞とかに近い。
それと同じです、うん、あんまりね、先入観持って芸術を見るとね、その先入観に引きずられてね、その本当の美しさに気づかなくなりますから、う
ん。先ほど、まあ、杉岡さんがね、偶然に記載に出会ってでもそれから惹かれてったというお話をお伺いしましたけど、そっからやっぱり惹かれ続ける理由ってのは何なんですかね。
やっぱね、うん、まあ、この世界から出ていきたいっていう思いがあるわけですよ。
この世界っていうのはリアルな世界。
そうです、
はい、
やっぱこの世界に対する倦怠感とかですね、うんうん、この世界に対する退屈とかですね、うんうん、この世界から抜け出したいって思いが常にあるわけですね、僕には。
日常から脱却したい、
はいはい、うん、それ常に非日常というかね、別の世界、悲願の世界を求めていると、
うんうん、
それがその奇祭という非日常、
うんうん、
変わった世界、それを求めてるんだと思うんですよね。
なるほど。
ただそのね、うん、みんなが音楽を聴いて感動したりですね、はい、絵を見て感動したり映画を見て感動したりするのも、みんなそれは別の世界を求めてるからなんですよ、
うん、まあ確かにそうですね。
そうです、映画を見てこの退屈な日常を脱却して、うん、映画の中に入っていきたいと、
うんうんうん、
だからそれは誰しもあることであって、
うんうん
うん、それこそその芸術とかね、文化の原動力になってるわけですよ、
うんうんうん、
そしてその原動力を僕は感じていたいし、うん、それを求めている、だから奇祭に向かうってことなんだと思うんですね。
なるほど、はい、それがすごく如実に現れてる。
それがね、ビビッドに現れてるのは奇祭であろうと思うんです。徹底的な非日常、
うんうんうん、
はい、
なるほど。ということはじゃあその奇祭から学ぶということはやっぱりその徹底的な非日常であるという。
そうですね、
その非日常さ加減が。
そうです。それでまあ世の中にはその奇妙なことがあると、
うんうん、
僕らの常識を超えたものがあると、うん、そういうふうに考えると、うん、まあ、何を見ても驚かなくなったりですね世界はもっと豊かであって、
うんうん、
決して退屈ではなくて変わったもの、楽しいものがあると、
うんうん、
そういうふうに考えるとこの世界が豊かに見えてきて楽しくなると。そうしているうちにこの世界を肯定することができるようになる、はい、
なるほどなるほど。じゃあその退屈だと思ったリアルワールドもそういう一歩引いた目から見たらまた戻ってくると、うん、楽しみがそこに見出せると。
そうです、あんまり捨てたもんじゃないなと思い始める、そういう肯定的な意味合いもあると思うんですよね。
なるほどね。そうか。ということはじゃあやっぱり我々あまり記載にこれまで携わってきてないものにとっても、はい、その辺はやっぱり触れてみて学べる部分なのかなという感じですかね。
そうですね、やっぱね、日本に限らず世界はまだまだ文化が豊かであると、
うん、
それで、まあ、僕らがね、うん、この日常でまあ行き詰まったりですね、退屈を感じたとしてもどっかに行ったら面白いものがあると、
うんうんうん、
心を解き放ってくれるものがあると、そういうものを信じて生きていくと、
うん、
少しは気が楽になるし、
うんうん
うん、世界で生きやすくなるんじゃないかと、
うん、
もうちょっと世界の可能性というかね、世界の異様さというか世界の可能性を信じることができるんじゃないかと。
なるほどなるほど。我々が生きていく世界っていうのはもっと多様であるということが、
はいはい、
そこで確認できるという。
そうです、
うん、
それでまあこの世界を肯定できるとかね、この世界を楽しむことができると、そういう意味があると思うんですよね。
いろいろもう何でもありなんだということが。
そうです、何でもありです何でもありだから、まあね、 いんじゃないかということ、
うんうんうん、そうか、まあ、そして被災鎮災から見えてくるその日本の姿っていうのはどういうことですかね、
は
い、
あのやっぱり日本は豊かだってことなんですね。
日本が豊か、
あのマスメディアが発達して IT 技術が発達して、うん、日本中どこ行っても同じ光景が広がってるとか、
うん、
どこ行っても同じことやってるとか、
うんうん、
そういうふうに言われがちなんですが、
まあ、思いがちですよね、
はい、実際に行ってみると、うん、そうではないと、とんでもないところで、うん、とんでもない祭りやってたり、
うん、
それでそのすごい変な祭りやってても、うん、それ現地の人はそれ普通やと思ってるわけですよ大抵は子供の頃からやってるわけですよね。
あ、そうですね、うん、それが祭りだと思ってれば
そうです。そう見ると、うん、やっぱり日本では多様でまだ均一化されてるわけではないと、
うんうん
うん、そういうことを分かってきますね。
なるほどね。
で僕らの常識とはいかに小さなものか、うん、僕らの考えている世界とはいかに小さなものかっていうのが分かってくるってことですね、
うん、なるほどなるほど。じゃあそういったまあなんか先入観みたいなものをこう解き放つ、はい、そういった材料にもなり
う
ると。
そうですね。それでまあちょっとそれでね視界が広くなりますし、
うんうんうん、
まあ、心とかね考え方が柔軟になってきますよね、
うんうん、なるほどね。そうか、もう見方がいろんな風からできるわけですもんね、
はい、海外旅行行ったらですね、うん、日本の常識では考えられないことがいっぱいありますから、はい、それによってね自分を相対化したいですね、
うん、
あの考えが柔軟になったりすることはあるんですが、
はい、
で記載っていうのもまさにそれであって、
なるほど、
日本にいながらにしてその異様な体験ができるってこと、
うん、
それであのねあの考え方とか視点が柔軟になり広がっていくって、うん、そういうことでしょうかね、う
ん、なるほど。海外に行かずともアナザーワールドが垣間見えられる、
はい、日本の中の異世界っていうか、ね、うん、異文化ですね、
うん、なるほどね。そうか、ということはじゃあやっぱ今後これどんどん広めていく方向にしたいですね。
あ、そうですね、うん、まあ、どんどん本も書いていきたいですし、うん、あの雑誌とかあとこういうねあのラジオとかテレビに出て、
うん、
伝道してこういう変なのがありますよってまだまだ世界は素晴らしいんですよっていうことを広めていきたいと思いますね、
うん、そうですね、本当にだから、はい、知らない世界へ目を見開かせるというような、
はい、
だそういうツールとして非常にこれは伝道する価値が、
あ、デートとしてもいいんじゃないですか。ですね、六本木ヒルとかね、
うん、
ああいう普通のデートスポットに飽きたらですね、うん、あの金丸祭りを見に行くとか
かなりチャレンジングですけど、
うん、それで男性のみこち素敵だねとか言いながらあのキスとかねそういう世界があってもいいんじゃない。これからちょっと デートに機会っていうのが流行るかもしれないです。
そうですか、
はいはい、
うん、流行るかどうかまあちょっと確証は持てないですけど、はい、まあでもねそれはいろんな多様な使い方があるかと思いますけど、はい、これから、まあ、世界唯一の現在のところ、
はい、
記載評論家として、
はい、
今後そうすると挑戦していきたいということはどういうことなんですか。
やっぱ世界の記載ですよね。
世界の記載、
はい、うん、日本も広いですがやっぱ世界にはもっと異様な祭りがあるだろうと、
うんうん、
それであの何が異様かっていうのはやっぱその人の視点によって変わってくるわけです、
うんうんうん、
それであのそれは外国に行くともっとそれがビビッドになってきまして、
はい、
やっぱ外国の人が当たり前と思ってても、
うんうん、
日本人から見るとやっぱ変やと思うのがあるわけです。当然
それこそトマトぶつけるのだってね、
そうです、
まあ、現地の人にとっちゃ当たり前かもしれないですね、
はい、そうです、うん、それだから世界に出かけたらもっと異様な祭りがあるはずなんですよね、
うん、
それを取材していきたい、それを見届けたい、
うんうん、
っていうのが僕のこれからの目標ですね、
うんうん、なるほどね。やっぱりそれね価値観が違ったり文化観が違ったりするだけで、うん、相当見方はそれだけで違うわけですもんね。
そうです、あの日本以上にいっぱいあると思うんですよ、ね、おそらく、
ね、本当あの本の中にも書かれてありましたが、それこそトマトぶつけに関してもその節分の豆と考えればというね、はいはい、そのお話はすごい面白いなと思ったんですけど、
はい、ね、節分にね、鬼に豆をぶつけるのは、
うん、すごい普通な感覚ですけどね、
当たり前だと思ってるけど、うん、そのトマトをぶつけるのと同じでやっぱよく考えたら変なんですよね。
そうですよね、うん、だからそういう習慣とかなかったら、だから我々本当にそれ当たり前だと思ってるけどっていう部分ですよね。
そうです、
うん、
で僕らの考え方自身を問い直す、そういう場になるんじゃないでしょうかね、
うんうん、なるほど。じゃあ今後は、まあ、世界にも目を向けつつ、
はい、
ということ、
はい、
いやこれはもう果てしないですね。
果てしないです。果てしないがまだ始まったばかりです、はい、
なるほど、杉岡さんのホームページアドレスはこの番組のホームページにも掲載しておきますのでぜひチェックしていただきたいと思いますが、最後になるんですが番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね。
あのですね、
うん、
中学時代のですね、
はい、
国語の先生ですね。
中学の国語の先生、はい、
50歳ぐらいで死んじゃったんですけどね、
はい、
あのですね、学校にほとんど出てこないんですよ。それでね、雨の日は必ず休むわけです。
雨の日は休む、
成功うどくらしいんですけどね。
おお、まさに文字通り、はい、
必ず休んで、まあ、晴れの日は フラット出てくるんですが、うんうん、格好はね画家みたいな長髪で、うん、まあ華奢な小柄な男なんですけどね、うんうん、それでね教科書とか全然使わないわけです。全然関係のない話ばっかりするんですよ、うん、非ユークリド幾何学はどうのこうのとかね。
え、国語の先生
そうです何コロッケの作り方はどうのこうとか、うんうん、そんな話ばっかりしてるんです、うん、延々と、
はいはい、
うん、それで国王とは全く関係ない話ばっかりしてるんですが、うん、どういうわけか、うん、生徒には大人気で、で僕も大好きだった。とにかく話が面白いと、はい、うんうんうん。それでその先生も言ってたんですが、この無駄な話の中に実は真実があるんやと。教科書はまあつまらないと。うんうん、今日こんなもん勉強してても、国語力向上にはならないよって。うんうん、で今、非ユークリド幾何学とか、うん、そのコロッケの作り方ね、うん。こういう中にこそ日本語があるのであり、うん、この中にこそ学問があるんやと。やっぱこの人が一番印象的でしたね。
なるほど。その本に書かれてあるものに学問があるのでは必ずしもないと。
はい。やっぱり脇道に真実があるっていうか、うんうん、脇道にこそ人間の自由があるっていうかね、うんうん、それでやっぱこの人のね授業が一番面白かったし、うん、その人の言葉がやっぱり耳にまだ残ってるわけですよ、うんうんうん、やっぱり自由さとかですね、うんうん、主流から外れることの喜びとかねそれを学んだって感じですかね。
なるほど。真実はいろんなところに埋まっていて、はい、それをオープンマインドで受け入れて初めて分かるもんだと、
はい、教科書から飛び出せっていうことなんですよね。
なるほど。
主流から飛び出せっていうこと、うんうんうん、それで自分の道を自分で見つけなさい、うん、そういうことをその人は言ってくれたと思うんですよね。
なるほど。
そういう人になりたいなと思いましたね。
なるほど。 その生き方、
そうです、商標として生き方ですよね。
なるほどね。
川柳に俳句にありましてですね、人の行く裏に道あり菊の花、うん、っていう川柳がありましてですね、うん、そういう感じですか。人の行く裏に道、これ中島ラムさんが言ってたんですけどね。
なるほど。
そういう意味ですかね。
まあ決してメインストリームではないけれども、うん、でもきっちりそこにも道があってと。
ただそのメインストリームっていうのは、うん、大体今メインストリームっていうのは昔は暴流だったんですよ。アウトファイダーだったんです。今のアウトファイダーが次の時代にはメインストリームになるわけです、うん、それで今のメインストリームは次にはアウトファイダーになる、うん、これの繰り返しだと思うんですよね、うんうんうん、だから次の時代にメインストリームになるためには今アウトファイダーではなければならない、うん、暴流でなければならないということを僕よく考えますね。
なるほど、うん、じゃあいつかはこの奇妙だと言われてる祭りもメインストリームになることがあるかもしれない。
いや、ないと思うんですよ。
なるほどね。そうですよね。まあでも、まあそこにでも真実はあろうかということですね。
そうです。はい。
わかりました。まあメインストリームになることは多分ないでしょうけど。はい、でも今後もそのね、ニッチな世界を探訪し続けていただきたいと思います。はい。はい、ラジオ版学問のすすめ、本日は記載評論家の杉岡幸徳さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。記載評論家の杉岡幸徳さんをお迎えしての後編をお送りしました。いや、お話を伺いした杉岡さん、まあ、祭りは日常からの脱却ということでしたけども、まあ、その中でもさらに際立つ奇祭を見まくっている方、まあ、真実はそこにあるのかもしれませんよね。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。